おはようございます。イエス様の皆をおめでとうございます。私のために十字架にかかって、そして三日目に蘇ってくださったイエスキリストに期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。今日はですね、新しい方とかですね、お久しぶりの方が結構いらっしゃって、なんかすごく、とっても私は喜んでいます。本当にオンラインしていますので、あんまり名前を言うとかえって失礼になるかもしれませんが、名前は出しませんが、本当にようこそいらっしゃいました。またあとお久しぶりの方、ずっとお待ちしてました。本当に嬉しく思いますよね。感謝します。ですね、先週ヨーロッパからチームが、行っていましたけども、1週間ぐらいですかね、10日間ぐらいですかね、行ってましたけども、帰ってまいりまして、水曜日の日にヨーロッパからチームが帰ってまいりました。ですごく嬉しいことがあってですね、今回はドイツのドレスデン、チェコのプラハ、そして、フィンランドのヘルシンキかな、この3つの場所に行ったんですね。で、北欧の宣教団体と関わりができるっていうふうにも20年近く言われていて、そしてその成就が起こって、今回特にイスラエルに関わりのある北欧の宣教団体と、ルートが開いて実際に行って、国連で話をしたり EU の会議に出たりするような方々は、そういう方々との関わりが開いて、本当にイスラエルとの関係が具体的に現実的になってきたんですね。とともにですね、チェコのプラハにはですね、シャリーさんとおっしゃる方がいたんですね。日本人ですけどね、魔法使いではありません。精霊使いでもなくて、精霊に使える人ですね。精霊使いだったらやばいですから、精霊に使える人なんですけども、その、サリーさんってニックネームですけども、そのサリーさんとおっしゃる方がいて、かつて私の教会から宣教師を使わされたんですが、いろんなことがあって、ちょっと宣教師を辞められたんですね。ところが今回、前回のヨーロッパチームの時に、サリーさんと連絡を取っておりまして、私の、その宣教チームに加わってきて、一緒に働きをしてて、今回、再び、その、シノジガクリスチャンセンターのミッションの働きから、宣教師として立つということになったんですね。で、実は彼女が辞めた時に、予言がありましてね、再び彼女は必ず立つ日が来ると。だから、ケアとフォローし続けなさいということで、ずっとミッション誌を送ったり、関わりを持っていたわけでありますね。そしたら、今回本当にですね、彼女が再び宣教師として立つことになったんですね。で、チェコの最初の集会の時に、チェコ人がいっぱい来たんですね。ね、そして、その次の、それでその日に、その次の日、その日の夜かな、再び彼女が宣教したと話が出て、次の日、精神決まったんですが、決まった日の朝が、ロマ書の、13章かな、このしもべは立つのですっていうことだったんですよね。ちょっとすごいなと思いますよね、アンティオキの御言葉が。そして、彼女が宣教師に精神再び立って、最初に初めてした、そのチェコでの集会の時に、二人、その教会に、新しい人が与えられました。で、これからずっとこの教会を通うという人がですね、これもすごいなというふうに思いますよね。神様に感謝をしたいというふうに思います。で、初めの方は何の話だと思うかもしれませんけども、しかし、これは一度離れたっていうか、クリスチャンは辞めてなかったんですけども、宣教師という神様から与えた使命を、捨てたっていうか、失ってしまった人が、再びその使命を取り戻して、神様の働きに来たときに、神様はもう最初から、その、教会の方を当ててくださったわけですね。前回の時はなかなか人が集まらなかったんですけど、今回いきなり二人集まってきたということで、神様ってのはすごいなっていうふうに思います。照明と卵は変わらないっていうのがある場所になりますが、そうだったわけですね。そのことがありました。で、その日、13日の、それぐらいだったんですね。で、それでヨーロッパチームが帰ってきたんですけども、そのチームが帰ってきた日に、私、久留米に行ったんですけども、そしたら、前回は2ヶ月前に行ったんですけど、その時ですね、久留米に新しい、アメリカからですね、アメリカの仕事はちょっとダメになったので、久留米でコンピューターの仕事をするために、アメリカから引っ越してきた人がいたんです。沖縄県出身の方なんですけどね。その方がインターネットでね、調べて、久留米の教会に来られて、政界にも来られたんですね。で、初め、いきなりだったんですね。誰の関わりでもなくて、いきなり来られた。で、今回は、今度は、いきなり電話がなんか、最近かかるようになってきて、日曜日お仕事どうしても来れないって言ってて、正解にまた来られたんです。今度は男性の方なんですね。で、何かというと、久留米教会ってメンバーが決まってて、新しい人はなかなか来なかったんですけど、今回、次々に新しい人が来始めたんですね。で、この前はもう一人はその方のお姉さんも来て、教会の方のお姉さんも来てましたので、新しい人が次から次へと来るようになりまして、山下牧師がですね、断食明けだったんで、おうどんを一緒に食べたんですけども、その時にですね、言っておられました。 いや確かに神様が人を送るって言われてたけど、それをなんか感じるんですって、本当に神様が人を送ってくるってことを感じますっていうふうに嬉しそうな話をされたんですね。で、何か新しいことが始まってきてるんだなってことを感じます。どうぞ皆さんね、主に期待してほしいと思うんですね。人生には時があるんですね。全く変わらない時、何をしてもどんなに頑張っても動かない時、忍耐しなきゃいけない時、待ち望まなきゃいけない時、何にも動かない時、まあ、正直言ってちょっと辛い時ですね、忍耐の時ですね。でも同時に動き出す時があるんですね。神が動かされて絶対無理だと思ったことが動き出したり開いたり、そういう時があります。で、今長い忍耐の後に今なんか大きく動き出す時が、ね、あの群れの中に、教会の中に来てると思うんですね。で、そしてそれは教会っていつもの建物じゃなくて私たち一人ですから、私の人生の中にもそういう時が始まってきてるんだなというふうに思います。今日来た人はそういう時かもしれませんね。いい時来ましたよね。本当にね。それで、聖書の方に入っていきたいと思うんですけども、マタイの17章の、14節から開きましたけれども、ここはですね、息子さんがいてですね、その息子さんの、おそらくお父さんだと思いますけれども、その息子さんが転換であったと。で、この転換の場合は、悪霊に疲れていたってことが書いてありますね。で、その息子さんが本当に困っていたわけですね。水の中に飛び込んだり、火の中に飛び込んだりして大変だったと。弟子のところに連れてきたけど治らなくて、そして困ってそのところに来たってお話なんですね。ちょっと読んでみますよ。もう一遍14節から、17章の14節から2版を持ってください。31ページです。3版の方は34ページぐらいかな。彼らが群衆のところに来たとき、彼らというのは、まあ、弟子たちとかですね、一人の人が、彼らってのはまあエス様とでしたですね。一人の人がイエスのそば近くに来て見舞いにひざまずいて言ったと、ね、エス様のところに来て、ね、お願いにしたわけです。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたしますと、ね、まあ転換の人はいないかもしれませんけれども、病気であったり、あるいは、心が傷んでいたり、精神的に病んでいたり、あるいは仕事がうまくいかなかったり、いろんなことがあると思います、ね。自分がそうだったりするかもしれませんし、もしかしたらお子さんや伴侶や、あるいは親の方や大切な友人だったりするかもしれませんけど、この人は自分の息子さんが転換で苦しんでいて、どんなに愛していても自分ではどうすることもできなかったんですね。それでエス様のところに来ました。とかね、面白いのは、そのエス様のところに来る前に、そこで、その子を、その転換の子を、お弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでしたと。弟子たちには治せなかったんですね。それで、まあ、エス様と連れてきたんですね。そしたらエス様は何て言われたかというと、ああってね、この感嘆詞なんですけど、ああって言った後に、感動の言葉だったらいいんですけど、ああって言った後に、不信仰な曲がった今のようだって、辛い言葉ですね。言われたくないですよね。ね、不信仰な曲がった今のようだって、いつまであなた方と一緒にいなければならぬでしょう。いつまであなた方に我慢しなければならぬでしょうとね。まあ、嘆かれたわけですね。で、皆さん、イエス・キリストという方はですね、人となってくださって、私たちと同じようにこの肉では持たれました。罪は一回も犯していませんし、罪はなかったんですけども。私と同じように、感じたり、私と同じように人となって感情を持っておられたんですね。泣かれたこともあるし、怒られたこともあるし、そして、この時は憤られたこともあるわけであります。嘆かれたこともあるんですね。で、だから私たちのいろんな悲しみや痛みや逆に喜びやいろんなことを本当に理解して分かってくださるんですね。どうぞ、間違いないように、なんかちょっと私と遠くにいて神様でちょっと違う人っていうんじゃなくて、全く神なんですよ。神なんですけど、私のところに来て、私たちと同じようになって、本当に私たちのことを分かってくださる方なんですね。それがキリストであります。で、嘆かれたんですね。そしてその後にこう言ったんですね。その子を私のところに連れて行きなさい。今日話したいことはここなんですね。今日のキーワードはここなんです。私のところに連れて行きなさいって言われたんですね。弟子たちには直せなかったんですけど、私のところに連れて行きなさいって。で、イエス様のところに連れてきたときに、18節。イエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治ったって書いてあるんですね。で、実は、キリストのところに連れてくれば解決しちゃうんです。キリストのところに来れば解決してしまうんですね。どんな問題であったとしても。これは。で、 まあ、ここはね、この後弟子たちがね、そっとね、聞きに来て、今日これ、今日の中心テーマだけど、この後来たらすごい面白いですよね。で、その時弟子たちは、そっとイエスのところに来て行った。なぜ私たちの悪を追い出せなかったのですかって、この、そっとって言葉ね、なんか目に見えるようでしょ、なんで私はできなかったんですかとか、そっと聞きに来たっていうのはね。で、それは不信仰だったからだって言われて、カラシタイの信仰とは言われてるんですが、今日はそのことは中心じゃないんですよね。何を話したいかというと、弟子たちのところでは治せなかったんですね。キリストのところに連れてきたら治したんです。もちろん弟子たちが信仰を使えば治ったんですが、信仰というのは結局弟子たちが自分で治すんじゃなくて、キリストのところに、キリストにより頼んで神様のところにその問題を持っていけば、神様は治してくださるのが信仰なんですよね。で、今私たちはイエス様を目では見えません。見えないですよね。時々見える人はいるんです。それは私は否定はしません。本当に見る人いますから。でもしょっちゅう見てる人はちょっと危ないです。私は残念ながらまだ見たことがありません。秋元牧師もまだ見たことがないようですね。でも見たこともある人もいますから、それは否定しません。特別な恵みでしょう。でも見ても見なくても問題ではないんです。目に見えなくても現実ですので。見えないことの方が実は見えることより真実だったり現実だったりすることはいくらでもあります。愛は目に見えませんけど本当にあります。悲しいけど憎しみも目に見えませんけど本当にあります。どっちも相当な力とエネルギーを持っています。空気も目に見えませんけど現実にあります。見えなくても現実にあるものはたくさんある。で、キリストも目に見えないけど本当に存在してるんですね。で、このキリストのところに持っていけば解決しちゃうんですね。で、今日皆さん礼拝に来られましたね。で、ある方はお友達に会いに来た方もいるかもしれません。それでもいいから来てください。でも一番重要なことは何かというとね、目に見えなくてここにいらっしゃるイエス・キリストに皆さんが会いに、イエス・キリストに期待してきたのかってことなんですよね。でもし皆さんがそのキリストに期待してきたのならば、賛美の時に知っていても知っていなくても神様は触れてきたり、今日お話は私はしていますけど、私であろうと誰であろうとその話の時にある言葉が心に響いてきたり、仮に眠っていてもその夢の中で神に語られたり、本当にキリストに求めてきた人、キリストに会いに来た人、キリストに願ってきた人は、キリストは必ず触れてこられて、必ず語ってくださり、私のうちに祝福を表してくださるんですね。キリストは裏切りません。でもね、私に期待してきた人は、裏切られる可能性が十分あります。なんで今日の説教は合わなかったとかね。今日は木原牧師の声ばっかり大きすぎやとかね、いろいろ起こるわけですね。人にはできないんです。どんな素晴らしい人もあることはできるでしょうけども、あることを超えたらできません。でもキリストには必ずおできになるんですね。昨日ですね、男子牧会となってですね、でそこでチャペルというのがあるんですね。で順番にね、15分ぐらいのお話を聖書からするんですね。まあ、将来牧師になるための準備と訓練なんですけども。で、ある一人の男性がですね、社会人の方ですけどもね、されたんですね。で、すごい、導入でね、すごく嬉しい話をされました。で、その方は山里ゴスペルクラブにね、最近復活してきた方なんですね。ね。で、その方は、金曜日の、長崎北病院でコンサートがあって、そこで、そのコンサートに出ることになったわけで、みんなと一緒にね。ところが仕事が5時までいつもあるんですね。下手をしたら、残業もあったりするわけですね。で結構立場があって、抜けられないわけですね。だから、でも彼女は思ったんですね。どうしてもね、リハーサルから行きたいと。ね。パッと飛び込んで本番だけ出てもそれはいいけど、やっぱりきちんとリハーサルから出てやりたいと。健全ですよね、気持ちとしてすごく。ね。だから神様にお祈りしたんですね。誰も知りませんけど、神様にお祈りしたんですね。どうか神様リハーサルから出れるように。で、そう祈りながら無理だと思ったんですね。でも祈ったんですね、神様ってね。で、まあ、威厳っていうのがあるんですけども、ね、精霊が導いてくださる祈りなんですけど、威厳で祈りながら神様に、どうか行けるようにって言ったらですね、電話がかかってきたんですって。今日は、4時に上がってくださって結構ですので、4時に上がってくださいって。用事がないのに。つまらないですね。いつも妻に怒られるんですね。ね、説教の品格を下げるとか言ってね、でも懲りずにやってしまいます。何かというとですね、何かというと、びっくりしたって言ってました。そういうことは今までなかったんですよ。彼は本当に神に求めたんです。 上司に願ったのでもなければ会社に言ったのでもありません。本当に主に願ったんですね。誰も知りませんよ。でも主に願った時に4時に終わって、それから飛んで帰ってシャワーを浴びて着替えてコンサートに来てリハーサルから出れたんですって。小さな証ですけど、本人にとってはとっても大きなことでした。神様はこんな小さな願いでも聞いてくれるんだなってことは、本人にとってはとっても嬉しかったことでした。神様は自分の祈りを聞いてくれるって、自分のことを忘れてないって、すごく嬉しいことでした。それを聞きながら、その喜びがこっちも伝わってきてね、なんかすごく嬉しくなったんですね。だから言ってるの。キリストのところに行くとね、神様はね、そんな小さなことってバカにしたりしないし、逆にそんな大きな問題無理だとも言いません。それがイエス様なのですね。主のところに行くなら答えてくださるんですね。で、信仰っていうのはキリストのところに行くかどうかがポイントなんですよね。それはね、知ってほしいんですよね。で、もう一つですね、その北区病院でですね、父の日コンサートの時に証しをしてくださった方がいて、聞いたら北病院でも証しをしてくださったそうです。で、そのコンサートの、父の日コンサートはですね、今、長崎教会のホームページでね、あれ、YouTube で見れるようになってる、全部。そしたらですね、母の日コンサートに来て、んですけども、その人が、父の日コンサート来れなかったんですね。ね。そしたらですね、メール送って来られました。見てましたって、オンラインでね。で、あとで YouTube で全部チェックしたと思って。そしたらね、その証を全部聞いておられてですね、えらく感激しておられたんですね。で、それは何かというと、自分の息子さんがサッカーやってて、指3本ですね、が動かなくなってしまって、で、名医の方が来て手術することになって、最初はなんとかなるだろうと思ったそうですけれども、手術した結果、一生動かなくなりますよって言われたんですね。で、私は実はその時ですね、ちょうどその時ね、北九州の政界に行ったから強烈に覚えてるんですよね。で、お父さんが証しをしましたけど、私の側からのね、証しをしますと、6つベッドがあってね、6人部屋だったんです、その男の子はね。6年生だったかな。で、右、入って一番右の手前のベッドにいたんですね。で、これは感覚ですよ、感覚ですけどね。入っていった瞬間ね、そこだけ暗かったんです。彼だと思わないで。えっと思ったんですね。これは全く感覚ですよ。いいですか？本当に暗かったんです。えっと思ったらそこに彼がいたんですよ。で、明るい子なんです。ね。とっても明るい子なんです。普段ね。もうちょっと正直言うと、やんちゃな子だったんですね。ね。暗かったの。ね。本当に暗かったの。で、えっと思ったらそこにいたんでね。よほど落ち込んでいたんだと。でも、偉いですね。私が牧師でしょ。牧師がわざわざ来てくれたってことでね。精一杯ちゃんとしてくれました。偉いと思いますよ。子供ながらに。ね、で、お祈りしていったら牧師だからね、はい、お願いしますって言って素直に受けてくれました。で、お祈りをしました。ね。でも、後で聞いたら、当時、フォージーって言ってね、野球の、ヤクルトの選手でホームランを取ったことのある人がいるんですけど、その人の本が出たんです。クリスチャンだから、彼はね。で、お母さんがね、この本でも読んだらって言って、息子さんに言ったらですね、やっぱ母親には甘えが出るんですね。その本をお母さんに投げつけたそうですね。そしてね、もう神様なんか信じれないって言って、僕の言うことを願いを聞いてくれないじゃないかってこう本を投げつけたって言うんですね。母親には甘えが出るんでしょうね。辛かったんだと本当に思います。ね、で、それで、とにかく一緒に祈ったんですけど、分かったわけですね。本当に暗かったんですよね。それでその日正解にその後そこから、今、沖縄からですよね。沖縄から飛んできて福岡に、北九州に行って、病院に行って、その足で正解に行ったんですね。そしたら、まあ、お母さんはとても熱心な方だったんですけども、お父さんも当時博多でお仕事をされていたのに、その、正解の時間に間に合ってこられたんですね。とっても仕事が忙しい方でした。でもちゃんと正解の開始前におられたんですね。びっくりしました、私はね。で、一切話されませんでしたけども、ね、仕事はきちんとした上で切り上げて飛んできたんだと思いますね。で、真ん中のちょうどね、そこら辺に座ってたんですよ。ちょうどね。それで、よく覚えてますけど、40人ぐらいの部屋で30人ぐらいいたかな。で、みんなで言ったんですね。彼の指が動くように。それからもう一つは、彼のがもう一遍明るさを取り戻せるように祈りましょうって言ったら、教会の人たちが一緒になってね、本当に真剣に祈ったんです。教会が一つになって、本当にみんな真剣に祈ってくれました。 ね、そしてお父さんちょっと涙ぐみそうになってたけども泣かれませんでした、その時はね。でそれで終わったんですね。それで普通に正解をして説教して、それでその後ミニストリーって一人一人お祈りするんですね。だからお父さんはね、後片付けをしていてね、最後まで来なかったんで、一番最後にお父さん来られたんですね。ね、で社会人ですね、日本のお父さん、感情を決して表に出さないもう全然普通にしてですね、ね、誰にもそのね、自分の辛さとか出さないで来て、で、私の前に座られて、で、私も、あ、って言ってもう分かってるからじゃあお祈りしましょうって言って、一緒にお祈りしたんですね。で、まあ、最初は普通にお祈りしたんですね、天皇お父様ってね、どうか祝いご祈りしてくださいって、ね、でも心を込めて祈ったら、お父さんがアーメンって言われたんですよね。で、その方はですね、最近はアーメンってよく言うような気がしますけど、それまでアーメンっていう声を聞いたことがなかったんですね。静かに祈るタイプというか、自分を表に出さないタイプ、もっと言えばクールなタイプ、それを売りにしているような人だったんですね当時はですよ、当時は、今から見ると信じられないでしょうけど、いやこれは本当の話です、ね、当時はですよ、ね、ところがね、アーメンって言われたのでびっくりしたんですよ、本当に。えっと思ったんですよね。それでね、アーメンって言われたから元気を持って、ちょっとね、いつもの本領発揮してですね、イエス来ちゃって指を動けとか言ったんですね。じゃあ、アメンとか言うんですよね。で、とことん神様直してください。乗れとか言って叫び出したんですね。ちょっと思いっきり。じゃあ、アメンとか言って言うんですよね。って思ってね。びっくりしたらね、私の上、この手の上にね、涙が落ちてきたんですよ。忘れませんよね。びっくりしまして、そしたらね、まあ、あとはね、一緒に涙を、まあ、ね、祈りました。ところがね、祈り終わった瞬間ですね、パッと涙を拭いてですね、日本のお父さんに戻るわけですね。何事もなかったかのように、みんなとにこやかに話しながらやってるわけですね。でもその時、私も彼も、ですか、誰かに願ったんじゃないんです。教会のみんなも、お互いで頑張ろうって意思共有したんじゃないんです。本気で、目には見えなくてもそこにいてくださる、キリストに向かって祈ったんです。本気で。キリストに向かって願ったんですね。それから一週間後、水曜日でした。土曜日の日に電話がありました。一番最初の回答、ね。お父さんからですね、指が動き始め、真ん中の指がね、確か、だったかな。どっちかだですね。すごいですね。って言ったらですね、ね、もう全部動きますよとか言ってですね、信仰の人です。急に信仰の人になってましたよね。それで実際、一時止まるんですね。動き始めて一時動かなくなって、最後は完全に治るんですね。で、すごく嬉しかったのはですね、彼はサッカーでそれを怪我したんですね。かなり傷ついたと思いますけれども、治った後に再びサッカーをしたんです。普通に思う人はいるでしょうけど、体だけじゃなくて相当精神的にもめいってたんです、あの時ね。でも再びサッカーをして、大学までサッカーしてました。弟にまでサッカーを教えて、弟も今サッカーしてます。つまり、ただ指が治っただけじゃないんです。彼の心のマイナスにならなかったんです。もっとサッカーを好きになったんです。これは奇跡ですよ。キリストのところに行ったんですよね。キリストのところに行くと、神は答えてくださる。なぜかわかりますか。キリストが私たちの代わりに十字架にかかったからですね。で、私の人生の証しも二つあるんです。まあ二つって言ったら、まあ一応今日は二つに分けますね。ね、他にもあるというかもしれませんけど、一応二つね。一つは罪。もう一つはサタン、悪魔です。で、罪っていうのは私たちの中にあるんですね。今日は詳しく説明しませんけど、神様を信じない頃から生じてくる。ね、自分の中にあるでしょう。秋元読書面白い話をしてました。昔 CS でね、CS って子供のクラスね、子供たちの小学生ぐらいのクラスでね、こうやってお話した後にね、みんなに聞いたんですね、この中で罪のない人いるって聞いたんですよ、子供たちにね。で、一人の男の子が、はいって手を挙げたんです、元気よく。で、その瞬間全員がね、嘘つきって言ったんですって。子供でもわかってるんですね、罪があるって。今言ってるのは法律的な罪じゃないですよ。いや、私は法律を犯したことはないって人がいるかもしれませんけど、そういうことじゃなくて、神様を信じない頃から生じてくる許さない心とか、明らかに人生を破壊していく力、他人を破壊していく力、自分を破壊していく力って自分の中に潜んでませんかね。罪です、ね。もう一つはサタンって言うんです。 悪魔と言ってもいいです、ね、本当にいるんです。神様が目に見えない存在のように悪魔もいる。ただ神様と悪魔は対抗ではありません。サタンは非動物です。神様は創造者、クリエイター、唯一の創造者です。この方だけが唯一全世界を作った方ですね。悪魔っていうのは天使です、もともと。皆さん、だから私たちよりも年を取ってるんです。天使です。だから落ちた天使、堕天使ってよく言いますね。落ちた天使が悪魔です。で、天使っていうのは美しいんです。で、アダムがアダムとエヴァが惑わされたのは、霊学と知識の実を食べたのは美しかったからでしょ。美味しそうで美しかったからでしょ、ね、騙されちゃいけませんよ、ね、目に見えるものに。で、天使は落ちた天使が悪魔なんで、これが本当にいいんで、そして私の人生を破壊してくるんです。食べ物は罪が大好物、罪のところに働いてくるんです。あるいは病気に働いてくるんです。悪習慣に働いて、まあ、罪の結果ですけどね。それで私の人生を破壊してくるんです。で、この時もこれは転換はね、例えば精神的な病の時に二通りあって、本当に心の病気があります。全部悪霊にしちゃいけません。でも悪霊による病気もあります。だから心の病に悪霊が絡んでるのがある。これが一番多いんですね。これね、こういうのが多いんですね。で、日本のお医者さんは多くの場合聖書の神様を信じていることが少ないので、残念ながら認めませんが、ちゃんと聖書の神様を信じているところに行くと、よく認めてくれますよ、これね。で、なんですね、悪霊って本当にいるんですよ。怖がることは全然ないんですが、私たちより賢いんです。もともと天使で私たちより長く生きているから。そして悪霊の得意技は嘘をつくことと嘘で説得することが得意なんです。例えばね、あなたダメよとかね、もうダメだわとかね、神様を助けてくれないわとかね、職場に行ったり学校に行ったり家庭に行ってね、あなたがいない方がいいわよとかですね、だいたいおかしいことを言っていきます。で、キリストを信じた方は知っててください。あなたの存在は家族の祝福の源なんです。いつも言うように、あなたの存在は家庭の祝福の源だし、職場の祝福の源だし、その学校の祝福の源だし、教会の祝福の源なんです。なんでかって、キリストがうちにおられるから、ね、大丈夫ですよね。今日も告白しますか。私は祝福の源ですって。日本人は本当にね、賢すぎてね、サタンの説得に簡単に乗るんです。サタンはもっともらしいことをいっぱい並べて、私を否定的な施策に引っ張っていくんです。でも私たちは聖書に立たないといけません。神様は私たちを価値あるものとしてくださったわけですね。で、話を元に戻しますね。ちょっとずれてきたから、ね、なぜキリストは罪とサタンに勝ったかというと、十字架にかかった時にキリストは私たちの罪の身代わりとなったわけですね。で、罪っていうのは皆さんですね、必ず刈り取りがあるんです。二日酔いって知らない人が多いと思いますし、知らない方がいいですから、一回経験しないでください。お酒を飲むとその時楽しい、面白い。ただ飲みすぎると次の日頭がガンガンして大変なことになる。これを二日酔いと言います。どうも罪っていうのはその時楽しいみたいです。だから人はやめられない。でも必ずその罪刈り取りがある。私はやりませんけど、パチンコとかギャンブルっていうのはやる人はやめられなくなる。何か霊的な力と楽しみがあるみたいらしいです。やってないからわからない。必ずその後で刈り取りがある。あのね、罪って刈り取りがあるんです。で、キリストは一回も罪を犯してないけど、罪の刈り取りは全部引き受けたんですね。で、罪の最高の刈り取りは何か、死なんです。聖書はきロマ書に書いてある。で、死は絶対逃れられない。誰も、いや私は死なないって人いないでしょ。これ罪の結果なんですね。で、その身代わりになったのが十字架だったんです。だから十字架ってのはね、全然かっこよくないんです。世界で一番惨めで汚くて最悪なんです。なぜか、私たちの最悪を引き受けたからです。で、皆さん、自分でもね、自分を正直見る人は見たくない自分がいません。いや、もう鏡に映った自分を全部映して大丈夫。しっかり見せられるって人はすごいですね。見たくない自分がいるでしょ。どこ見ていいのかな。いや、いると思うんですよね。私はいますよ、自分の中に。悲しいぐらい、 ね、でもそのどうしようもない自分の罪の結果の死と、そのいろんなマイナスがあるじゃないですか。災いとか悲しみとか呪いとかいろんなものが全部引き受けたのがキリストの罰を引き受けたのが、呪いも引き受けたのが、病も引き受けたのが、そしてサタンも それをねやったわけですね。それでその十字架で代わりに死んだので、まず罪が許されるのと同時に、私の代わりに地獄ですね、分かりやすく読みって言うんですけど、地獄に行ってくださったので、私の代わりにサタンの支配している地獄に行ってくださって、復活したんです。サタンに勝ったんです。だからクリスチャンというのはね、弱々しい方ではないんですよ。どうも日本のクリスチャンのイメージはですね、右の方をぶたれたら左の方を出せっていう時ですね、パンと叩かれたらふなふなふなと倒れてですね、左も打ってっていう、こういうイメージなんですよね。私は本当に腹が立つんです、正直言ったら。怒っちゃいけないんだけど違います、全然違います。右の方を打たれたらパッと立ってニコッと立ってね、左も打つ、そしたら気が済むのって、好きなまで打ちなさいって、叩いて気が済むならどうぞ好きなだけ殴っていいよって言えることなんです。これ本当に強い人しか言えません。これがクリスチャンの醍醐味なんですよ。いや、クリスチャンというのはね、罪がキリストによって許されて罪に勝ったのです。サタンをキリストが十字架と復活によって打ち砕いてくださって、サタンに勝ったのです。だからキリストのところに行くと解決できるのです。私たちが何か立派だからとか、私たちが何か素敵になったからとか、私たちが修行を積んで修行を積んで修行を積んで素敵になったから答えられてるじゃないんです。キリストがもう十字架で身代わりになって全てのことを置いてくださったので、フィニッシュですね、完了したって時に。だからキリストを信じてキリストのところに行けば解決しちゃうのです。だから恵みって言います。恵みっていうのは、受けるにふさわしくないものが受けるのを恵み、ただで受けれるのを恵み、教会はただすぎる。今の分かりました？牧師はしてると思うんですよね。いろんなところに行くとですね、いろんな変な宗教に困った人が来るんです。まあ、ちょっと地名言いませんけどね。それでね、散々なんか騙されて、お金を使い込んで、すっからかになってから来るんですよね。どうしたらいいんでしょうって、継承信じたらいいんですよ。ハレリアーって助かるんですね。ただですよ。本当にただなんです。あ、もちろん献金していいんですよ。それは間違いなさい。献金をしたら助かるなんて絶対言いませんから。十字架を信じたら助かるんです。ただ、嬉しいとね、捧げたくなるでしょ。本当に嬉しいと、お礼言いたくなりませんか。それが捧げ物ですよね。真面目にね。だから教会で捧げてる人って大体喜んでる。うちの母親はすごい献金しますけど、ね、父親が献金ついていきたいって言ったぐらいですから。でもうちの母親は本当に喜んでますもんね。私は人生で3人選べって言ったら選びますよ。本当に喜んでますもんね。キリストのところに行くとね、解決するのはなぜかって、キリストが十字架と復活で罪もサタンも勝ったからです。だからキリストのところに行けば大丈夫なんですよ。皆さん、ただなんですけど、ただじゃないんです。キリストの命がかかったんです。例えば私が、1億円、どこにしましょうかね。山口金融に借りたとします。ね、いきなりですけどね。俺じゃあですね、山口金融からかかってくるんですよね。おい、キャラ、早く返せとかってですね。で、私はですね、山口金融の前を通れないわけですね。ビクビクしたことないですよ。例えですからね。1円も借りておりませんので。ね、ビクビクしたわけですね。ところがですね、誰にしましょうかね。たまには石田さんもいい役してあげないとね。石田さんが言うわけですね。キャラさんってね。ね、キリストに救われて私も助かりましたね。一肌脱ぎましょう。私はその1億円払ってあげますよとか言ってですね、石田さんがですね、山口金融に振り込んだとします。ボーンとね。で、私はもう、自由でしょ。山口金融の前行ってですね、あかんべーってできるわけですよね。電話があってきたら、なんだお前とか言ってね、なんか文句あんのかとか言ってるわけですね。いや、真面目な話。恐れることも怖がることも怯えることももうないのです。自由なんです。キリストは十字架で全部払ってくださったから、私たちは自由なんです。で、キリストのところに行けば解決しちゃうんです。クリスチャンはただ許されただけじゃなくて、勝利を与えられたものなのです。これすごく大事なんです。 私たちがその勝利を世の中で、会社で、学校で、家庭で、皆さんが住んでる地域でその勝利を表すと、人々は、あ、クリスチャンって勝利者なんだ。クリスチャンになると自由なんだ。クリスチャンになると喜んでられるんだ。とすると、みんなキリストと共に生きたくなるんですね。神様はそれを表したいわけですよ。さっき話しました、あの少年ね、指を痛めてしまう、サッカーしただけじゃなくてですね、大学、今でもします大学の時ね、祈りに来てですね、で僕はそこに行くって言ってね、示されて行きましてね、鹿児島に行ったんですけども、で彼の夢は天文学だったんですけども、今国立天文台かな、一番日本の最高峰のところに行って、あのお母さんが英語大好きだったんで、英語アレルギーだったのにボストンに行っちゃってですね、英語でお話をするようになっちゃって母親の勝ちですねでもなんか嬉しいですね、そういう話を聞くと、あの暗かった少年が今夢を叶えて、本当に自分の一番やりたかった仕事をやってるわけですよ。神様は彼に夢を叶えてくれましたよね。もちろん戦いはありますよ、間違いません。戦いがなくなるなんて言ってませんよ。この地上できている限り戦いはあるけど、ね、その本当にその戦いにこう勝っていくというか、主と共に歩んでいくことの喜びっていうのがあるんですね。それでは皆さんね、もう話終わらないとか言いませんけれども、キリストのところに行くと解決するんです。人のところに行くと私解決できないと言いません。あることは人で解決するでしょうが、解決できないこともたくさんあります。その方が多いんじゃないかな。この転換は弟子たちには直せなかった、もちろんお父さんにも直せなかった、本人にも直せなかった。それでキリストのところに来た時に、キリストが直してくださったんです。キリストのところに来て解決できないことはありません。あなたの愛する子供さんが、あるいはあなたの愛する人が、子供でも親でも友人でも伴侶でも大切な人、誰であったとしても、あれ自分であったとしても、キリストのところに来るならば、神様が必ず解決してくださいます。鍵はね、心を込めてください。人は上辺を見ますが、神は心を見ます。本当にあなたの心を注いで、この方にすがって、この方に頼ってほしい。神様は答えてくれます。神様は御手を伸ばしてくださいます。そして必要な時には奇跡を表されます。ぜひそのことを、ね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに救いを与え、命を与え、また私たちには不可能なことがたくさんありますけれども、あなたのところに行く時に、あなたはご自身の御手を持って解決し、勝利を与えてくださいます。罪に対して、サタンに対して、あなたは勝利を与え、奇跡と栄光を表してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今日、その奇跡と栄光を共に、お互いの人生の中に、お互いに愛する人の人生の中に、具体的に現実に実際に見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、この機会に、キリストを信じてみようと思えた方がいらっしゃると思います。キリストにすがってみよう、あるいはキリストに頼ってみよう、キリストに心からお願いしてみようと思われた方がいらっしゃると思います。その方は、まずキリストを心にお迎えするお祈りというのがあります。罪を悔い改めてイエス様を信じるお祈りですけれども、この祈りをするときに、イエス様があなたのところに来られて、生涯決して離れません。あなたがどこに行っても、何をしていても、あなたが忘れても、キリストはあなたを忘れないならず、いつもいてくださいます。そのお祈りをまずしたいと思います。この機会にぜひ一緒に祈ってほしいと思います。キリストを信じている方も一緒にぜひ祈ってください。オンラインで聞いている方の中に、キリストに信じてみたい、キリストに頼ってみたいと思われた方は、一緒にお祈りしてほしいと思います。私について祈ってください。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが来てください。今までの私の罪を許してください。十字架でイエス様が身代わりになって死んでくださったことを信じます。復活されたことを 信じます。私と一緒に歩んでください。助けてください。信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。続けて祈ります。罪があると祈りはいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。キリストは言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願い、あなたの求めをイエス様のところに素直に大胆に、おっしゃってください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、どんなことでも構いません。主はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神様、あなたのもとに参りました。お一人お一人があなたのもとに持ってきたこの願い、求めに応えて、心と体を癒し、霊的な解放を与え、この問題に対する勝利を与え、必要なノルマを満たし、経済を祝福し、関係の回復を与え、癒してください。主イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒しされよ。イエス・キリストの名によって命ずる、脳に触れてください。脳梗塞を完全に治れ。イエスによって膝の痛み、腰の痛みを癒しされよ。肩の痛みを強まって命ずる、治れ。イエス・キリストによって今までの偶像礼拝との関わりをイエス様って完全に断ち切る。聖霊に満たされよ。私を第一としてきなさい。その時にあなたが今願っている願いに関して神様の解決を見ていくでしょう。私を第一にするとなんかいろいろ問題が生じると思ってるんですけども、確かに問題は生じます。しかし大事にしてくるときに、実は問題の向こう側にあなたが一番願っていることの解決と勝利があるとおっしゃいます。私を2番目3番目にしてくるとき、それでも神は助けてくださる、助けてくださるんですが、あなたが一番願っていることに関してなかなか開かれないでいきます。恐れてはいけません。私があなたを助けます。真に私により頼みなさい。私は喜んで私の手を伸ばそう。あなたが私を2番目3番目にするとき、私は手を伸ばしているんですが、その手が届かないでいます。恐れずに私を大事にしてきなさい。私はあなたを助けようとしております。職場ですごいプレッシャーを感じている方が何人かいらっしゃいます。その方は、一つは感謝をしなさい。もう一つはあなたの大好きな賛美をささんびしながらこの仕事に、あるいは通勤をしなさい。もう一つはその上司あるいは同僚を一人を名を挙げて感謝し祝福しなさい。私はその時あなたを豊かに祝福していこうとしられます。もっと素直に求めなさい。私に本気で求めなさい。私はその時扉を開こうとしられます。お子さんのことで傷んでいる方がいらっしゃいます。自分を責めている方がいらっしゃいますが、そう言われます。責めるのはもうやめなさい。私はあなたを責めない。あなたは確かに失敗をしましたが、そのことも全部益になります。いえ、そのことさえ祝福となりプラスになります。私を信じて、むしろ感謝の声を上げなさい。そして今許されている一つ一つのことを丁寧に感謝し、私に期待しなさい。聖書の御言葉を読んでいきなさい。私はそのあなたの愛する子のために言葉を与えよう。その言葉はあなたにとっては驚き、奇跡です。でもその言葉があなたの愛する子に成就すると称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをお願いします。